Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはデザイナーで DVD 版変な生き物をリリースした早川郁夫さん、その後編です。変な生き物から学ぶこととは。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは作家デザイナーの早川郁夫さんです。先日 DVD 版変な生き物が NHK エンタープライズからリリースとなりました。早川さんは作家でもいらっしゃいますし、またデザイナーでもいらっしゃいますが、本業というか軸足的にはどうなんですか？
今はもう作家の方ですね。
作家の方、はい、作家の方がメインになりつつある。
そうですね、うん、
デザイナーというのは具体的にはどういったもののデザイン？
書籍の想定なんですけど、
はい、あ、本の、
はい、
あ、そのデザイン、でも全然やっぱ違う、ね、変な生き物ワールドとはちょっと違 う、
そうです、ね、
お仕事ですけども、はい、この、先ほどもちらっとお話を伺いしましたが、変な生き物書籍版の方の執筆を手掛けた経緯というのは？
経緯っていうのはですね、出版社の方がですね、はい、奇妙な生き物に関して、早川に書かせたら面白いんじゃないかとじゃあやってっていう、実にずさんなですね丸投げ状態のことを受けまして、
はい、もうやってくれよという、それでも早川さん自体はそれまでは別にね、生き物マニアというわけではなかったのに、
そうですね、
そういう依頼、これはなんでだったんですかね、はい、
なんでなんですかね、そこが出版社のいい加減なところでで
もそれまでに書かれたものとか見て、
そうですね、
この人に書いてもらったら面白そうだろうというテイストだったんですかね。
そうですね、
はあ、で、この変な生き物書籍版本当に大ヒットということになっておめでとうございます。
ありがとうございます。
でもそれまで、現在もそうですけど、デザイナーという仕事ももちろんずっとやってらっしゃって、デザイナーというお仕事に及ぼしたメリットというのは何かありましたか？
これで得したみたいなのは特にないんですけど
そうですか、デメリットは？
デメリットはですね、マスコミの方なんかからするともう、あの人は生き物博士みたいな、分類になっちゃうんで。
そうですよね、もう変な生き物といえば早川郁夫だろうって、
あれを教えろだのこれを教えろだのいろいろ疲れて、えらい目に遭いました
そうか、でも変な生き物キャリアはまだ4年ぐらいということですからね、まだまだこれからも勉強を続けていくという感じですもんね。一連のシリーズの大ヒットということで、早川さん の、 そのデザイナーとしてのセンスも大きくやっぱこれは影響してますよね、
そうですね、その辺の判断で一つ良かったなと思うのは、やっぱり、写真ではなくてイラストレーションを採用したことかなと思います。なんで写真じゃないんだとこれよく聞かれるんですが、制作の途中でですね、いろんな方に写真見せたんですけど、
実際の、
そうすると大概の方はですね、興味示さないんですね。
あ、本物の写真には、
何これ気持ち悪い変なの終わりみたいな、
ジエンド、
大抵の方はそうなんですね。
取り付く島ない、
写真だとそもそもそれが何かっていうことが分からない。
どれがそれなのっていう
状況ですね、
で、
イラストレーションを見て、本文読んでいただいて、内容が分かると非常に好奇心が刺激されて、この写真がぜひ見たい、映像が見たいということになるんですけど、
なるほど、順番としてはそうなんですね、
逆はありえないみたいなんですね
なるほど、でもね、イラストも非常にこう、綺麗なというか、
そうです、
形で描かれてますし、あれでしたら本当に抵抗なく、
そうですね、
でそれに本当にね、的確な説明が、例えばこの大きな口はこういう役目なんだよというようなことですもんね、
そうですね、イラストレーションを採用しても、そのイラストがハイレベルのものでないと、これは成り立たない話なんですが、今回幸いにして寺西明さんというですね、非常に優秀な イラストレーターの方を捕獲することが、できたんで
成功と、
まあ彼がいてくれたんで、まあ、この本は成功したんだろうなと思います。
寺西さんは、はい、変な生き物キャリア長かったんですか？
いや僕と同じです。
依頼があってから、実際写真見て、どれがそれなんだろうっていうから、
はい、
あらそうですか、いやでもね本当にあのイラストあってで早川さんの文章あってっていうことで、本当に素敵なコラボレーション、
まあ、イラストの方が功績が大きいんですけど、
ね、いやいやいや、ね、でもそうすると、ね、先ほどの話もありましたけどやっぱり女性とかの受けもいいと。
そうですね、これが意外でしたね、
意外に、
ヒルとかダニとかゴミムシのことを書いてある本をですね女性が手に取って天津さえ買うなんて夢にも思ってなかったんで
なるほど、まあ、表現的にもちょっとね、過激な過激なというか、
そ
うですね、ちょっとね夜8時前ぐらいはちょっとどうかなというぐらいの表現がございますけどね、でも買ってらっしゃるのは女性が多い、
半分以上は女性らしいですね、不思議なことには、
あとお子さんとかも、
子供のそうですねお子さんも非常に多いですね、あの年齢の層が全く特定できないですね、この本。
え、最初出す前は、ターゲットは大体どの辺にっていうのはあったんですか？
あのそもそもいい加減な企画だったんで、そういう読者層の設定とかですねマーケティング的なとこは何もなかったんですけど
とにかくやってみようかと、
まあ、私の目算ではまあ、私今41歳ですけど、はい、私ぐらいのですね、私と同じようなまあイケてないですねオタク臭いですね、まあ、男性がですね、あの人目に隠れてこそこそと読むのかなと、でまあ静かに消えていく本だなと思ってたんですが、
生き物マニアオタク系の方が、ね、
そうですね
狂気して取るかと思いきや、
そういう方はむしろ嫌みたいですね
嫌なんですか、
そういう方はむしろあのデータをもっと見せろとかです、
なるほど、
写真を見せろとかです、ね、
もっとこうマニアな方向に
そうです、ね、
行きたい、
情報とネタだけよこせばいいよっていう
あなるほど、うう面白い文章書かなくていいからと、
いいから余計なことはしなくていいから写真を言ってんで僕載せなさい
なるほど、
そういう反応が多かったですね、
実際そういうお叱りに近いものもあると、
怒られちゃいました、ね、
そうですか、はい、なるほど、なかなか難しいもんですね、
難しいもんですね、
まあ本当にねそういう意味では人間読者層もちょっと変な生き物かなみたいな、
まあただ下は5歳から、上は88歳ぐらいの頭でいらっしゃるので
広いですね、
広いんですねこれがまた
なかなかないですね、そんな本は、ね、ハリーポッターでもそんなに広くないでしょう大変なことでした
からね、なんであんたこれ読むかなって思いますけどもね
なるほどなるほど、でもその変な生き物たちの多くは、まあ、やっぱり普段なかなか見ないからかもしれないけど、
はい、
ものすごく個性的なデザインをしてるじゃないですか、
はいはい、
これはデザイナー的にはどうなんですか？
デザインって言っちゃうと、ちょっとこれ当たらないんですけど、あのデザインっていうとこうある設計者がですね意図を持ってこう作り上げたっていうことになっちゃうんですけど、
はいはい、
あのまあ単純に言えば自然にこういう形にできちゃったわけですね、あのまあ進化の過程を経てですね、あのまあ自然淘汰ということがありますけど、
まあ必要に駆られてそういう形になっていく、
あの一番あの生き残りやすい資質を持ったものが自然淘汰されて残っていくということが、まあ何千世代何万世代と繰り返されてこういう不思議な形に出来上がってきたもんなんで、その辺がまああの人間の尺度から言ったらあまりにまあ何万年という長いあまりに長い悠久の時の流れの中で出来上がってきたものなんで、その辺が非常に興味深いですね、
まあ、だからある意味その人間のインスピレーションを超えた、
そうですね、
ね、それがもうその積み重ねが、
そうですね、ですから何十万年の時の積み重ねの奇跡を、まあ、今目にしてるわけで、ですから何者かがデザインしたわけではないんですね、
なるほどなるほど、でもそのデザイナーというクリエイティブな立場から、あでもこの 何千世代何万世代もかけて作り上げられたこの形をこうだからこうなんだというのは、やっぱりご自分 そのデザイナーとしての仕事にもこうフィードバックされるものがあるんじゃないですか？
いやそれはもう恐れ多くてそんなことで相手は何万世代ですから、
あまあそうですよねそういう意味では本当人知を超えたというような、
まあ、そうですね
域、ね、ですよね、
はい、そうですね、Let's get knowledge with
fun。まあ、あの書籍版変な生き物も大ヒットということで、 まあ、かなり世の中の多くの人々方々が変な生き物にご興味あるというこれはことになるかと思いますけども、はい、なんで惹かれるんですかね。
なんでですかね。わかんないんですけど、
でも早川さんご自身もかなり惹かれてるという部分はあるんじゃないですか。
それはもちろんそうですね。
早川さんご自身のその惹かれるポイントというのは何なんでしょう。
まあ、多くの人も僕もそうだったですが、動物とか生き物っていうと動物園とか、うんうん、水族館にいるのがほとんどだろうっていうような認識持っていらっしゃると思うんですけど、うん、そうですね。はい、地球全体のその生物の多様性っていうことから言ったら、そういう人間の作った施設にいる生き物って本当に一つまみにしか過ぎないので、うん、もう地球全体で言ったら本当に無限と言ってもいいぐらいの生物の多様性があるわけですね、
うん、
その無数に近いバリエーションというか、まあ、バリエーションって言葉はちょっと違うんですが、うん、いろんなものがいる中でこういう、変わった形のや変わった生態のもいるっていうことなんで、うん、まあ、一個のこのでかい生態系っていうふうに考えたら、うん、まあこの地球という惑星、まあ、驚くべき惑星なんだなと、いうあたりが興味深いですね。
なるほど、まあ、本当にこんなやつもいるんだという驚き
いるんですね、
うん、はい、の部分がやっぱり惹かれるとい う,
そうです、ね、
魅力的な部分ということですね、はい、
最初信じてもらえなかったですからね、これ実際にいる生き物だっていうのは。
あ、もう想像上のものだろうと、
そういう本だと思われて
た、ね、あ、架空の、でも全部リアルなものだと。
それはいますね。ね、
そうですよね。だからやっぱその辺が本当にそれこそ動物園とか水族館レベルではないところが本当になんていうんですかね、まあ、本当多様性ということなんでしょうね。そこはね、そこに尽きるという感じ
です。
はい。まあこの番組は学問のすすめというタイトルの番組ですけども、変な生き物からその早川さんご自身が学んだことというのは。
まあ、学んだことなんて言うとちょっと大げさなんですけど、うん、まあ、今の話と関連するんですが、我々の想像を超えたようなその多様性、
はい、
いろんな生き物がいるということですね。でそのいろんな生き物がいて、それらがまあ一つの生態系を形作ってるわけですね、うん、でその生態系から我々人間がまあ食料とかですね、医薬品とかいろんなものを頂戴して生きてるわけですが、今こういろんな生き物がこういなくなって、こう生態系自体がぶっ壊れつつあるんですね、
うんうんうん、
でそうなると、それはいろんな生き物がいなくなって寂しいねっていう話どころではなくてですね、もう人間がやばいんですね、生存時代が。で今そういうことが進行しつつあるんで、しかもそれが大変な速度で進行してるっていうことが新しく再認識できましたので、
なるほど、
その辺が一番印象に、強く残ったところですね。
なるほどね、まあ、変な生き物と我々が呼んでるものの世界でも本当に絶滅の速度がすごい速さで進んでるという先ほどの話もありましたけども、やっぱそういうことを、まあ、でも最終的には我々の身にも当然降りかかってくると。
そうですね、
いうことなんですよね。
そうですね、
うん、今後のこの変な生き物シリーズを取り巻く予定というのは何かあるんですかね、
はい、生き物はもうこれで打ち止めにしようと思ってたんですが、ですが、
ですが、
はい、ちょっとスケベ心を出しましてですね、
はい、
もう一回だけちょっと
リターンズ
やろうかなと思うんですが、
はい、
ただ前回のとは全く違う内容になるので、
うんうん、そうなんですか、
その辺は全然、要望もないですし頼まれたわけでも何でもないんですが、
はい、
全く違う形でちょっとやってみようかなと、
うん、
違う本じゃんみたいな、
ね、あら、そうですか、これはまだじゃあ鋭意執筆中というような。
そうですね、
これはいつ頃出るんですか。
いつ頃って言われると弱いんですけど、
はい、
まあ前向きに、
前向きに、はい、前処してみます、ね、はい、そうですか。例えばでも先ほど動物園の話も出ましたけど、
はい、
まあ、変な生き物だけを集めた動物園とかって作れたりしないんですかね。実際に目の当たりにやっぱりしてみたいなっていうね、興味というか好奇心も当然皆さん終わりかと思うんですけど、
まあそうですね、う
ん、
まあ
これ可能なもんですか。
あるものは深海に住み、あるものは土中に住み、あるものはどごく限られたニュージーランドの洞窟に住みっていう、要するに生息域が全くかけ離れたものを一堂に集めるっていうのはかなり無理が、
無理ですか。
でしょうね。
そうですか。
あとまあ閉じ込めたりするのもちょっとかわいそうですから。
まあそうですね、はい、じゃあまあそれぞれ本当にピンポイントでいるね、生き物たちだから、 逆にこっちから足を運んでみなさいよと。
そうですね。それかこういう映像でですね、うん、あのご覧いただければ一番お互いいいんじゃないかと思って、
なるほど、
まあね、うまくちょっとつなげてみましたけれども
、はい、ありがとうございます、はい、うまいフォローでありがとうございます、今後なんか近々に予定があるものというのはどの辺ですかね。
今申し上げた本と、うん、あとまあ全然生き物とは関係ない本も、はい、ちょっと書いてますので。
これは分野的にはどんな分野なんですか。
まあ、人間に関したことなんですけど、
はい、ええ、変な人間とかではなくて、
あ、いやもうそういう変なはつかない
です。あ、 変な、ええ、変じゃないやつ、はい、これが今年とかに出てくるような。
今年だといいな
っていう、いいなと、
は
い、
前向きに
ちょっと前向きにですね、はいはい、さあ、最後になりますが番組これの質問なんですけど、はい、早川さんにとって、はい、一番思い出に残る先生というのはどんな方でしたかね。
はい、先生とか教師とか師匠とかって、うんうん、憧れがあるんですけど、
はい、
あんまりこの人が俺の先生だぜみたいな方はちょっと残念ながらいなくてですね、
うんうんうん、
強いて言えばいろんな本を読んできましたんで、うんうん、でそれは素晴らしい本も、うん、クソみたいな本もいろいろあったんですけど、まあいろんな本を読んで 何かしらこう残るわけですね、うんうん、頭の中心の中に、うんうんうん、まあ、そういうものが膨大に蓄積してってですね、なんか私に影響を与えてるだろうなというのがあるので、まあ、そういういろんな、数多くの本がですね、私の先生だったかなという気がいたしますですね。
これまで読み積んできた書籍がイコール、
そうですね、
はい、イクオ、
まあ、それを書いた方々ということになりますけどもね、う
んうん、なるほどなるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家デザイナーの早川郁夫さんにお話をお伺いいたしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、デザイナーで DVD 版変な生き物をリリースした早川郁夫さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした早川さん、ね、この変な生き物ワールドに入ってまだ数年ということですが、本当にいろいろと見てこられたエキスパート。公害ビル、今度雨の日にチェックします。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。